お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記7章1節から9節、8章1節から29節と9章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記7章の学びをしていますが、7章は6章の物語の続きです。エリシャに包囲攻撃の責任があるとして、イスラエルの王は彼を殺すために死刑執行人を送ります。ところが神様はエリシャに前もって警告され、彼に飢饉が次の日に終わるという良い知らせを与えられます。第二列王記7章の1節。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうおせられる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。1セアの上等の小麦粉は約 8.8 リットルになりました。1シェケルはおそらく今だと53円ほどの価値でした。これはインフレが終わったことを意味しています。彼らは小麦粉の大安売りをするというのです。どのようにしてそんなことが起こり得るのでしょうか。アラム軍が町の城壁の外で宿営しており、誰も町に出入りすることを許さないのに、どのようにして食物が町に運び込まれるというのでしょうか。見たところ、王はここで、このエリシャの無謀な予言を信じたようです。なぜなら、王はこの時、エリシャの命を取らなかったからです。ところが、王は心の底ではこの考えを嘲笑っていました。二節。しかし、侍従で、王がその腕に寄りかかっていた者が、神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。この予告は次の日に文字通り成就しました。さて、場面は町の城壁の外にいる希望を失った哀れな一団の人々に変わります。3節から5節。さて、四人のザラートに侵された人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。彼らはザラートに侵されていたので、地域社会から隔離され、食物を持ってきてくれる親類や友人たちに頼っていました。今町囲みの中の人々が飢えているのですから、もちろん彼らのために余裕があろうはずもありません。 ザラートに侵された人たちは、この時何も失うものはないことに気づき、敵の憐れみにすがってみようと決心しました。彼らがアラムの陣営に来ると、そこには誰もいないことを発見します。あの大軍に何が起こったのでしょうか。おそらくこの時の敵の大軍は10万人以上はいたと思います。6節から7節。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王が、ヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲うのだ。と言って、夕暮れになると、彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったのであった。接近してくる軍隊の音が彼らをパニックに陥れました。アラム人は秩序正しく行進せず、夜、大急ぎで逃げ出してしまいました。八節。このザラートに侵された人たちは陣営の端に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきては、他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。この時代、軍隊は必要になるすべての食料を持っていました。これは長い行軍でした。丘の上の町、サマリアを包囲攻撃していたのです。慌てて逃げるときに彼らは自分たちが持っていた軍需品のすべてを置いて行きました。アラム軍が逃げた後、ザラートに侵された人たちは陣営に入って行って食べられるだけ食べ、その後、彼らが一生かかっても使い切れないような金と銀を見つけて隠しました。九節。彼らは話し合って言った。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ、行って王の家に知らせよう。興奮が冷めると彼らは我に返ります。町の人たちは飢えているのに、私たちは飽きるほど食べている。彼らにも良い知らせを知らせないといけない。ここには大切な霊的なレッスンがあると思います。今この時、あなたも私も神様の御言葉を楽しんでいます。なぜなら今は良い知らせの日であるので、私たちはここに座って楽しむことができるのです。しかし他の人たちに御言葉を伝えることはどうでしょうか。霊的に飢えている人たちに神様の御言葉を分かち合うために、あなたは今何をしておられるでしょうか。私たちは私たちの周りにいる飢え渇いている心に神様の御言葉を伝えなければなりませんとマギー博士は強調しています。マギー博士はさらに、あるビジネスマンとの会話を次のように述べています。ある人が私にこんなことを言いました。私は話もできないし、教えることもできないし、歌うこともできません。私はお金儲けをする以外には、ほとんど何もできないのです。神様はこの人にお金を儲ける賜物を与えられたのです。そして彼は確かに神様の御言葉を伝えるためにその賜物を使っていました。神様は私たち一人一人が神様にいただいた賜物を用いて神様の御言葉である良い知らせを述べ伝えることを期待しておられます。私たちはこの不安な時代にあって私たちの平安を自分の中だけに留めておいてはなりません。ザラートに侵された人たちが王に良い知らせを伝えた後、イスラエルの子らは放棄されたアラムの陣営に入っていって、何千人もの軍隊を養うことができるほどの食料を見つけました。食料は確かにありました。こうしてエリシャの予言は文字通りに成就しました。 さて、第二列王記8章の学びに入りますが、イスラエルの人々は神様の奇跡的な助けをすぐに忘れて、彼らの罪に戻ってしまいます。そこでまた彼らは飢饉の裁きに苦しみます。第二列王記8章の1節から2節。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。エリシャはシュネム人の女性にこの地を離れて他のところに行くように命じました。なぜならこの地には7年間の飢饉が訪れようとしていたからです。彼女はエリシャを信じ、彼の指示に従いました。彼女は家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、飢饉の間そこに滞在しました。今一度、飢饉は北王国に対する神様の裁きでした。地震、ハリケーン、竜巻やその他の悲劇的な災害は、私たちが立ち止まって考え、私たちの生活を変えなさい、という神様の警告なのではないかと思いますと、マギー博士は述べています。3節から6節。7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃王は、神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かしてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じて言った。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。飢饉が終わってシュネム人の女性が自分の土地に帰ってきたとき、見たところ彼女の土地に誰か別の人が住んでいたようです。同じときに神様のご摂理によって王が預言者エリシャのあまり知られていない技について尋ねており、ゲハジが王にエリシャがシュネム人の女性の息子を生き返らせたことを話していました。王は彼女の所有地とその地の収穫を皆、彼女に返してやるようにと決定を下しました。ここにもう一つエリシャの生涯の中でかなり目立つ出来事が書かれています。アラムの王がエリシャを捕らえて殺そうとしたことを思い出されると思います。今その王は年を取り、しかも病気でした。七節。エリシャがダマスコに行ったとき、アラムの王ベンハダデは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はエリシャが自分を健康にしてくれると思いました。八節。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。ハザエルはエリシャに会いに行きました。彼はベンハダデの軍隊の将軍でした。彼については第一列王記19章の15節に次のように書かれています。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。ここで彼と言われているのはエリアです。ですから、ハザエルはもう何年も前に王として油を注がれていたのです。彼はただ、年老いたベン・ハダデが 死ぬのを待っていたのです。ハザエルはものすごい贈り物を持ってエリシャのところに来ました。9節から10節。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子アラムの王ベン・ハダデが、この病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。行って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に彼が必ず死ぬことも示された。エリシャが与えたメッセージは、あなたは必ず治るが、生きることはないというものでした。王が必ず死ぬと聞いた時のハザエルの心境を想像することができるでしょうか。彼はニヤッと苦笑いをしたのではないでしょうか。なぜなら、彼に代わってようやく自分が王になることができるからです。11節。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、エリシャの何もかも見通すことのできる目は、ハザエルが恥じるほどに彼をじっと見つめました。そしてエリシャは泣き出しました。十二節。ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。エリシャは王のために泣いているのではなく、自分の民のために泣いていたのです。13節から15節。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼はあなたは必ず治ると彼は言いました。と答えた。しかし翌日ハザエルは毛布を取って、それを水に浸し、王の顔にかぶせたので、王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。エリシャが予見したのはこのことです。事実上、エリシャは次のように言ったのです。もちろん、王は自分が回復すると聞けば喜ぶでしょう。そしてあなたはそのように王に語ります。でもあなたが王を生かしてはおかないのです。この章の残りの部分は注意深く分裂した王国の王たちの年表。そこに沿って見ていけば、それほど混乱しないで済みます。16節から18節。イスラエルの王、アハブの子ヨラムの第5年に、ヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、なぜ神様が信者と未信者の結婚を喜ばれないかがお分かりになると思います。ヨラムは神様を恐れていたヨシャパテ王の息子であったのに、彼はアハブと イゼベルの娘と結婚して、彼女の邪悪な影響のもとに、イスラエルの王たちの道に歩んだのです。さて私たちは、イスラエルが偉大な国家として衰退していくのを見ていきます。エドムとリブナの両方がイスラエルに背きます。そしてヨラムが死に、アハズヤがユダの新しい王になります。彼はイスラエルの王、ヨラムと力を合わせてアラムに対して戦います。ヨラムは怪我をし、アラム人に負わされたその傷を癒すためにイズレールに帰りました。29節。ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にラマでアラム人に負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイズレールに下っていった。さて第二列王記九章の学びに入りますが、この章を始めるにあたって私たちはユダの王アハズヤがヨラムをイズレールに訪ねたことを覚えておく必要があります。ヨラムはイズレールで戦争で受けた傷を癒しているところでした。第二列王記九章の本文に入りますが、一節から四節。預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持ってラモテギルアデに行きなさい。そこに行ったらニムシの子ヨシャパテの子エフを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさい。そこでその若い者、預言者に仕える若い者はラモテギルアデに行った。若い預言者はエリシャが命じたことを行いました。エリシャのすることはいつでも劇的ではなく控えめです。エフに油を注いで王とするためにエリシャは若い預言者を送り、その預言者は秘密裏にまた個人的にことを行いました。そのようにしてエフは王として油を注がれました。彼は聖書の中でも最も血生臭い悪漢の一人ですが、それでもいろいろな意味で神様の御心を行ったのです。神様はエフがアハブの家系からすべての男子を削除するので、イスラエルの中にアハブの男子は一人も残らないと言われたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリシャの約束の成就、悪に対する裁き、エフ油を注がれるというテーマで、第二列王記七章一節から九節、八章一節から二十九節と九章一節から四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。